皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
今日はですね、私栗谷が、お題を出させていただきます。今日のお題はですね、一人暮らしです。
一人暮らし
まだ誰にも言ってないと思うんですけど、私実はこの5月一人暮らしを始めるんですけど。
そうなん？
そうです。皆さん一人暮らしをした時に、ああこれ失敗したなとか、これ早く買っとけばよかったなとか、もっといい条件の部屋にしたらよかったなとか、いろいろあったと思います。
ちょっと待って、栗谷さん。なんで、あえて一人暮らしな
ん？まあ正直、一番の理由が、金銭面とかの価値観とかが、ちょっと正しくしたいなっていうところから始まって。う
ん、まあ自立したいってことや。
そうですね。
ああ、なるほど。へえ。
私、どうでしょう、高校卒業してから一人暮らし始めて、その最初は生活費っていうのが全然把握できなくて、で、母親から言われたのが、一日食費は1000円ぐらいにしとかんとあかんよっていうので、それは守ってました。まあ当時の、金銭の感覚なので、まあ今で言ったら1500円とかそれぐらいになるとは思うんですけど。
いやいや、1日1500円の食事しとったら1ヶ月絶対パンクしてくるやろ。一人暮らしやったら。うん。1日700円までやろ。
700円ぐらいですかね。
そうなんですか。
そうやと思うよ。31日の月で考えたら、食費って。
ですので、ちょっとそこをメインに生活を組み立ててましたかね、当時は。で、やっぱりその社会人になって、盲点だったなっていうのは、うちは一軒家なので、固定資産税とか、そういう市民税とか、そういう税金のことはもう全く頭になかったので、ちょっとその辺の計算はやっぱり今からね、一人暮らしする栗谷さんはその辺も踏まえてしていかないとリズムが取れないんじゃないかなと思います。
じゃあ私からなんですけど、
はい。
もう正味14から一人暮らししてるんですよ。
そうなんですか。
うん。ほんでいろんな町も行ったし、甲子園球場の旗にも結構長いこと住んでたし、そういうところでいろんな人に助けられながらやっては来てるんですけども、やっぱりね、今すでにその栗谷さんは20代半ばだから、ある程度お金を稼げる立場やんか。
はい。
で、14、15ってお金稼ごうと思ったって新聞配達ぐらいしかないもんで、俺ずーっと新聞配達しとったんさ、朝刊も夕刊も。ほんでも、多分初めて持った給料って、8500円とかそんなんやった気する。
そうですか。
うん。それやってて、一つすごい勉強になったのは、世の中に出て、ちゃんと社会保険に入れて、まあ、いわゆる常勤っていう立場で仕事をできるって、何が一番大きいかっていうと、やっぱ賞与なんですよ。
うん。
なので、私さっきちょっと、その食費に関しても1日700円ぐらいで納めた方がいいと。これ実際僕の感覚やと、3日で2000円ぐらいに、抑えるような前提で世の中のお母さん方ってやってると思うわ。うん、もちろんその子供の数とかにもよるよ。だからスーパーなんか行くとなんかすごくいいものをお母さん方が買ってるな、羨ましいなって俺も思ったりすることあるけど、そういうのって毎日買ってるんじゃなくって、よくよく考えて月末に買うとか、お給料入った翌日やで買うとか、多分そういう風にされて見えるからこそ何不自由なく子供って育ってきたんさ、僕らも含めて。で、話戻るけども、賞与の分に関してはできるだけ貯金しといた方が僕はいいと思う。
してます。
うん。
ね。
で、これは一人暮らしが始まってからもした方がいいと思う。できるだけな。
そうですね。う
ん、そんな意地になることはないけど、できる限り賞与の分っていうのはプールしといた方がいいと思う。
はい。そのつもりで今はやってますね。うん、
そのためには、仮にまあ家賃が4万5千ぐらいのとこへ住むとすると、
はい。
なあ、スマホ代とか、ガソリン代、自動車の自動車税、もろもろ、考えていくと、やっぱり、1日の食費って700円ぐらいで納めるっていう風な感覚から始めた方が絶対いいと思うというか、お金は貯まっていくと思うよ。
あ、そうですね。
うん。これ私の一応、 なんていうの、新聞配達をしてた頃からの、やっぱりその当時って全然お金たまらへんのさ。で、初めて常勤職員に、この介護職っていうのに出会ってなった時に、あ、賞与っていうのがもらえるんやって言って、安い月給やったけど、それでも、ボーナスを貯めていくことで、ある程度貯金はできてたし、その自分の好きなことはできとった気がする。なので、やはり、貯金ですよ。一人暮らしする人ほど貯金必要ですよ。
貯金と使う金額は決めるっていうことですね。
そう、まあ家計簿つけるっていう感じ。極端に言うと、うん。
家計簿は考えてなかったですね。
家計簿つけてごらん。めちゃくちゃわかりやすいで。しかもちゃんと科目を分けんの。はい、雑費、食費、ガソリン代、その他みたいな感じで。
家計簿ですか。
家計簿
アプリあるよ、アプリ。
アプリあります、
ね。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。俺、それアプリ反対なんさ。
なんででしょう。
アプリには、アプリのフォーマットがあってやってるから、100均で、毎月月末に50枚ぐらいついとるノート買ってくんねんて。で、そこに今日買ったもののレシートを全部貼り付けて、きちっと科目別に計算していくと、まあこれそのダイエットとかにも通じる部分があると思うけど、きちっとすることで自分が今月こんだけ使ってしもとんねやなとかっていうのはわかるし、うん、月の途中で、あ、これを買ったからちょっと平均値が上がっとんねや。じゃあ今から3日間はできるだけ家にあるものを上手に使いながら食べようとか、スーパー行った時に一番安いものを3つ選んで、それでできる料理考えようとかって思ってくんねん。それ多分アプリやと、統計とデータはもちろん正しいけど、あんまり自分の生活に返ってこん気がする。
ああ、そうですかね。
うん。ちなみに私があまり、そのカードも持たないし、使わないし、そういうキャッシュレスっていうのもできる限りっていうのは、やっぱりそれも一つある。そうすると分かりにくくなっちゃうもんで、まあ俺がちょっと頭悪いっていうのもあるけど、
いや。
なので基本的には、現金で、きちっと、考えて計算をして、自分が今どういうふうな食費の使い方してんのかとか。
そうですね。うん、
っていうのは、ちなみに、うちもずっとやってます。もう。
あ、今も。
うん、当然、今もずっと、もう何十年もずっとやってる。
そうなんですね。
うん。そうじゃないと、やっぱり分からなくなってくるから、お金って。
なんか家計簿用のノートみたいなのが。
ああ、じゃあもうそんなんじゃなくていいの。もう100均に取る。なんていうの、前見主任、どう言ったらいいの、その100均で売ってる、もう、普通のノートよ。
普通のノート。
うん。
方眼紙で。ただもう、レシート貼って、合計書いてってるだけなんですけどね。
合計と累計な。そうすると、1日の平均値っていうのが出るやろ、計算機で割ったら。
そうですね。
なかなかでも、そんな栗谷さんの若さで、一人でそれやろうっていうのはなかなか難しい。
まあな、ずっと続けやんでもいいと思うさ、日記と一緒で、栗谷さんそれ。でも、はい、それぐらいの気持ちでやってみると、あ、どこで使いすぎとんのやなとか、あ、同じものを買うんやったらこっちの方が安いんやなとかっていうのは絶対発見になるから、それは賢さやんか。
はい。家計簿はつけていきます。
家計簿ぜひつけてみてください。
はい。
うん、私も二十歳の時に一人暮らしを数年していたんですけど、
はい。
まあ、栗谷さんもともと料理とかされるのかな？
あ、そうですね、少しは。
あ、うん。やっぱりその、今まで家に行ったら、その、母親がご飯を作ってくれてっていう私も生活だったので、すべてその一人で、やっぱり起きてから、自分の朝食作ってっていうような時間っていうのも全部入ってくるので、そういう点では時間の使い方っていうのが一人暮らししてすごく勉強になったので、栗谷さんもぜひ、まあその時間のペース配分っていうのをうまく一日、効率よく利用しながら、一人暮らしすると、起こしてくれる人もいないので、若い時はやっぱり2回ぐらい私も多分大寝坊したことがあったんですけど、 やっぱり規則正しい生活っていうのを一人で続けていけるっていうのが、やっぱり一人暮らし大切なのかなと思います。
そうですね。私もそれも大きな理由の一つで一人暮らし始めようかなっていうところだったので、はい。意識していきたいと思います。
私ね、一人暮らしをしたことがないので、はい、アドバイスできることないんですけど、でも、栗谷さん、逆にその、今から一人暮らしするにあたって、自分の中で一番ここ気をつけやなあかんなって思ってる点とかありますか？
そうですね。物音ですかね。
え？どういうこと？
大事やね。
その、ご近所付き合いってことな？
そうですね。壁をドンってされないような立ち回りで行きたいなっていうのは思ってます。夜中になると、やっぱ声とか結構気をつけないといけないのかなっていうイメージで。今はそんなに気にしたことなくて電話とかしてますけど、一人暮らしになって隣がいるっていう感覚にまず慣れないといけないなっていう。
なるほど。
でもそれ栗谷さんめちゃめちゃ大事なことやわ。確かに。うん、だから、そのもう住むとこ決まったら、両隣の方には挨拶行っとった方がええで、
そ
こ下の方。
うん。はい。そうしたいと思います。
それはでもめっちゃ大事なことやな。
すごい、なんか想像力豊かでよかったです。
もうそれを気にして、木造じゃなくて、鉄骨の作りのところにしました。
でもそんなに騒がんやろ。
まあそうですね。そうですね。
アパートとかその新しいところに入るときって、はい、私息子がまあ去年一人暮らししたんですけど、お風呂場とかカビが生えないように、今防カビのそのわーっと煙出るって抗菌してくれるやつありませんか。
はい。
ああいうのとか換気扇とか、もうあらかじめその100均で売ってるような。汚れを吸収し、フィルターをつけてもら、つけて、うん、窓の縁とかのね、マスキングテープ貼って汚れないようにしたりとかしておくと、後々、困ることにならないので、それだけ変えたらいいだけなんで、定期的に掃除も楽になると思うので、ぜひ実践してみてほしいと思います。
これは全然知らなかったです。
うん。
IH コンロの周りとかな。マスキングテープ貼っとくだけで全然汚れが入り込んでかへんもんで、退去するときに、
うん、
ね、そうですね、
うん、
もう最初にやっといた方がいいことですね。
そう、一番最初にしておくと後が楽です。
テープ貼りまくります。ありがとうございます。
そんなんも全部100均に売ってる。
あ、そうなんだ、
うん、伊藤部長の嫌いな100均に。
嫌いではないですけど。
まあ、実は私も一人暮らしをしたことがないんですけど、したいと思って部屋を見に行ったりしたことまではあるんですよ。
はい。
21ぐらいの時に、もう高卒で私働いたので、3年ぐらい、働いて、まあ、一人暮らししようかなと思って、物件までは見に行ったんですけども、まあ、せずに、もうそのまま結婚してしまったので、一人では住んでないんですけど、でも、まあ、栗谷さんの一人暮らしを想像すると、やっぱり食生活とかがすごい心配なので、自炊ができるのかなって、ちょっと不安になるので、できるだけそのご近所さんとの付き合いとか、職場のパートさんたちと仲良く普段からして、お裾分けをもらう。
ああ、それ大事かもしれません、ね、
大事大事。
言ったらもうすごいいろいろ届きそう。漬物とか煮物とか。
栗谷さんは大体可愛がられるんで、みんなからそうやっていただくことはできると思うので、それでやっぱり食費もちょっとは浮くかなっていうのはありますけど、
うん、
さっきの掃除のこと私も思ったんですけど、掃除もできるのかなってちょっと心配だったんで。
掃除は一番できないかもしれないです。それぐらいでもう何でしょう、気をつけることというか、もう諦めてることみたいな感じですね。掃除に関しては。
なるほど。もう
物を増やさんことやに、物を増やさんことやに。
そうですね。
そうですね。あと、この間私お話ししたみたいに、TikTok に すごい収納の上手な人とか、収納の仕方とか、すごい上げてくれてる人があるので、そういうのを見ると、あ、こうやって整理したらいいんやなっていうのが学べるので、ぜひ参考にしてみてください。
今はやっぱりインターネットが強いですね。
ね、SNS で掃除の仕方とかいっぱい載ってますよね。
そうそう、そういうのを見ておくと、なんか自分もできそうな気がするし、まあ道具とかも失敗せずに、揃えられると思うので。
栗谷さん、伊藤部長なんかもそうやし、三浦主任もそうやけど、掃除なんかすっごい潔癖ぐらいきちっとする人やから、時々、うち行ってもうたらええんやって。
パートさんたちもいてくれそうですよね。
たまりま
やな。みんな行くや
ん。いやいや、クリーンスタッフがいるから。プロに任せよ
う。一人暮らしなんですけどね。
いや、でもな、その一人暮らしだからこそ人に上手に甘えるっていうことが大事なのに。
ああ、そうですね。
うん。俺はなんやったら、時々実家にも帰った方がいいと思うよ。
そうですね。
うん。で、もうお裾分けのカレーとか持って帰ってきたり。やはりかつてのお母さんたちはすごくて、何日か分のものをちゃんと考えて買ってきた上で、もらったものとかも上手に使って、今日のご飯を作るんやって。だからまたお料理の腕も上がってくるわけやな。そのありもので作るで。
ああ、そうですね、
うん。あとね、体調を崩さないことだよね。一人なんで、ちょっと調子悪いなと思ったらすぐ病院行ってお薬もらったり、もうね、ためらわず社長言われるように実家へ帰ったりとか、
そうですね、
無理しないことにね。
はい、
食事と睡眠はな、やっぱりどうしても一人暮らし始めた当初って精神的にも結構ブルーになって、引っ越しするとうつ病になる確率って上がるんさ。
そうなんですか。
うん、特に家建てた後とか男性やと、やっぱ環境が変わるってそれだけ心に影響するんやと思うわ。
そうですよね。
まあそういう風になるかならんかはこれは分からんけども、あれなんか寝つけやんなとか食べれやんなって言った時に、今せっかくこの場で栗谷さんこの話をしてくれてるんで、
はい、
職場のチームのみんなに相談してほしいなということだけは思うわ。
そうですね。もう、頼りにしてます。
うん。頼りにして、周りの人を。
はい。ありがとうございます。はい。それでは、このあたりで、今日のお題は終わらせていただきます。皆さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。した
生絞り、また来週。